バランサのザ・サンバ。
はい、
はい、どうも、
バランサのザ・サンバ。
これハモった方がいいのか
あだよね、第1話、はいね、ついに来ました。今日からね、ついに本格的にトークをね、こうやっていこうと思うんだけど、
あの、そうだね、本格的な中身を話していく感じで。
そう、もともとほら、ね、なんかよく最近話すのはさ、俺らもなんだかんだ気づいたらこう、40後半に差し掛かり、
そうだね、
俺なんかずっと青春だと思ったんだけどなんか下手したらさ、なんかある日ぽっくりいっちゃうんじゃないかとかさ、
まあね、まあ、
どっちかに何かあったらこうバランスもね、ちょっと続けられないという状況になる中でさ、あれ俺らもう青春じゃないのっていうさなんかこう
年齢的に、まあまあ
年齢つうか、まあ俺はもうずっと青春的な気持ちあるけどさ、
まあ人生の道のりというかね、そのトータルで考えたらっていう、
そうなの、
まあ、そういうのをまあ
そうなんだよ、
意識しするよね、やっぱね。
そう、そういうの知ってたらさ、なんかもう40後半にもなって、なんかさ、今まで通りやってたんじゃちょっと納得いかないっていうかさ、もうなんていうの、千と千尋の神隠しだったらさ、穴が出てくるなんか腐れ神みたいなさ、
はいはい、
もうなんかもういろんな嫌なこととかさ、汚れたものをさ、俺はもうゴーッと吸い込んでさ、もうなんか恐ろしい神みたいになっちゃってるのよもうそれをさ、あの映画の中みたいにさ、一気にさ、ぐわーっと吐き出したいっていうかさ、もう吐き出さないで、もうこのまま、こう腐れ神のまま終わるのは嫌だっていうかさ、
なるほどね、
言いたいことをさ、バーってやってさ、綺麗にこうさ昇天していきたいっていう
じゃあまあ前回ゼロ話では、まあ爪痕を残すみたいに言ったけども、まあ残すっていうのもあるし、吐き出すっていうか、まあ、出すっていうのもあるんだよね。
そうなんだよ、
自分らの中にあるものを、あの出すことで、まあ、残していくってことね。
うん、そう、なんかほらやっぱステージとかだとさ、いろんな人来るからさ、ちょっといい人でいたいっていうふうになっちゃうじゃんでも俺ら飲んでる時とかはさ、バシッと言うじゃない、やっぱりそういうのもさ、なんか言ってかないとさ、なんかひたすらこう飲み込むだけでさ、俺らがなんかこう、とってもいい人みたいな、サンバって楽しい音楽やってさ、ニコニコやってさ、いつも楽しそうですねって言われるだけじゃさなんか本当もう腐れ神なのよ、恐ろしい怪物みたいになってるから、
なるほど、
もういつまでもそれじゃしょうがないからさ、この辺でバーッと行っちゃいたいのよね。
なるほど、
なんかでも俺らって常にさ、なんかこう青春っていう意味はさ、常にこう成長してるっていうかさ、そこに関しては昔から変わんなくて、やっぱりいつも昨日の自分をもう切り倒してきたし、多分明日の自分に切られるっていうさ、だろうと思ってるから、まあ今ね話してさ、まあってムカつくと思ったことも、1年後の自分はそれを否定してさ、いやそれが良かったんだよってさ、まあなるかもしれないし、でもそんなこと構わずさ、爪痕残そうっていうかさ、なんかそういう気持ちじゃない、もともとはね。
なるほどね、
ゼロ話じゃちょっとさ、いい人ぶってさ、ちょっと言えなかったんだけどさ言っちゃいたいんだよね。
なるほどね、なんかでもそう、その爪痕残すってで、あの俺が言っといて、題名もね2人でそういうふうにしたんだけど、あの調べたら爪痕を残すなということは本来はいい意味じゃないんだってね、なんか悪い、
傷つける
っていう意味なんだって。でもそれを調べた後に、いやでもそれでもやっぱ爪痕っていいかなって、
俺も傷つけようと思ってる
まさに、
でも傷つけてなんか俺のことムカついたと思ったら、でも落ち着いてくださいっていうね、明日の俺が今の俺を倒すから
なるほどね
という、そういう気持ちぐらいなんかもうなって、素直にこうふわっとこうさ、汚れを全部落としたいんだよね。
なるほど
それがまあ先週の、あの説明ってい
うか、
さて今週の、
今
週じゃない、今回の第一話のテーマ、まあ、あの根本中の根本というか、まあ、この日本においてね、なんで俺らがサンバをやってるか、
なるほど、
サンバのどこがいいと思っちゃってるのか、
それさ、やっぱり 俺らまあ25年やってきたけど、
うん、
あまあ最近はそんなに言われないけど昔はすっごい言われたよね。
もうブラジル行っては、
うん、
全てのインタビューで聞かれ、
うん、
日本に帰ってきても、はい、なんでサンバなんですかって聞かれて、
うんうん
うん、もう100回じゃ済まないね。
そうね、まあ、必ず聞かれるような感じだったもんね、
うんうん、でも一言じゃ言えないんだよね、
うん、そうね、だから簡単には説明できなくて、まあ、結局はまあね、俺らが大学でポルトガル語勉強したからみたいなこと、まあ一番簡単なのはそういうとこだけど、ただそれ言っただけじゃ説明つかないし、
そうブラジルなんかほら、うん、テレビとかさ出てさインタビューで聞かれてもさ、
うん、
下手くそなポルコでさ1分も2分も全部言いたいからさいやもうサンバ聞いた瞬間に、うん、もうズバッと来たんですよみたいなさ、
うん、
もうサンバ愛しちゃったんですよみたいなさ、
うん、
とりあえずそれぐらいで行っちゃうじゃない、
うん、
カッコつけてさ、ま
あ、ちょっとあの
ちょっとカッコつけてるで
向こうも喜ばせたいみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう
なんとなく
なんかそういう流れで、
うん、
そういうふうに行っちゃうんだけど、
はいはい、
うん、実際う、ね、今日はねゆっくりそういうふうに自分らがどうして、
うん、
なぜ僕らサンバなのかってい
う、うん、
まあ俺なんかやっぱりね、
うん、
すごい普通の日本人だからさ、普通の日本人だからさっていうか、あのはっきり言って大学に入ったことで、
うん、
ポルトガル語ブラジル語っていうのに勝ったように入ったことで、うん、
はい、
まあサンバとブラジル音楽と出会うわけだけどさ、
うん、
そのポルトガル語科に入ることさえ、うん、サンバとは何の関係もなかった。
ああなるほど。 、うん、なんでもともとはポルトガル語
なんか、ね、
学科、
うん、
を選ん
外国をやりたかったんだね、
うん、
でまあある意味何語でもよかったんだけど、うん、まあちょうど確実にその大学に入りたかったのね、うん、でまあちょっとランクをこう確実に
い
けるところっていうところで、
はいはいはい、加減して、
ね、そうやっぱりさ、うん、いろいろな言葉あるんで、フランス語とかさ、うん、
はいはい、
スペイン語とか人気あんだよね。
そっか、中、うん、そうだね、そんな人気あんのかな、ね、
ちょいさ、
うん、
ちょい落ちたところでこう、
はいはい、
でもその中でも選んだのは、
うん、
やっぱりなんかこうちょっとこう明るいイメージ、
うん、
あと日本からめちゃくちゃ遠いというところで、
うんうん、
やっぱりなんかエキゾチックな魅力っていうのを感じたのかな、
うん、
アマゾンがあったりとか、
はいはい、ああそっか、だからもうかなりその漠然としたイメージだよね、
うん、そう、もう全然何もない、
うん、
何もなかった。
音楽のことはそんなに、ブラジルの音楽がどうのこうの、だって楽器とか、まあ、バンドとかやってたわけだ
もんね。そうそう、めっちゃやってたんだけど、うん、
中高
もうバンドもやってたし自分で曲作ったりもしたけど、
うん、
いや、あのやっぱり今も俺さ、今もさそんなに状況変わってないと思うんだけど、
うん、
やっぱりダンス、なんかサンバって言えばさ、
うん、
お姉ちゃんがこう踊ってるっていうだけっていう、うん、とかチャラいっていうか、
うんうん、
価値がない、
うん、
っていう、でも俺らがこう言ってもさ全然その状況って変わってないから、
うん、
今の人たちがサンバを見る目っていうのも普通の人がね、
うん、
十分すぎるや分かっちゃったよね、
うん
うん、だから何の期待もないっていうかさ、
うん、
で俺大学入ってだから何の期待もなく入って、うん、したらサークルがあって、
うん、
ブラジル音楽をやってる人たちがいて、
はい、
俺楽器ができるっていうからさ、楽器を手伝ってくれって言われて、
うん、
頼まれて、
うん、その時はギター
ギター、
エレキギター、
うん、ギターを手伝ったわけ、
うん、
でも俺はなんかさこうちょっと歌とかさ、
うん、
歌うこととかそういうのにちょっと自信があったからさ、
うん、
なんかそれは自分のロックとかバンドの方に取っとい
て
ちょろい感じで、
うん、
あの楽器だけ、
はいはい、
ギターだけで付き合いたいっていう感じでさ、それはもう随分後になるまでそうだったと思うよ。
あ、
うん、
でもあれだよね、あのカバキーニもやってみたいになってちょっとギターっぽくやったりもしてたんだよね。
そうそうそう、うん、カバキーニもやってって言われたけど、
まだ
魅力は分かんなかったね、
うん
うん、弾いてたけど
バッキングギターみたいな感じでやってた
って、ね、そうやってた、やってた、うん、でもそれはやんなくちゃいけないからやってたわけで、
うん、
全然いいとか思わなくてね、
うんうんうんうん、
でやっぱり周りの日本人の人たちを見ても、
うん、
かっこいいと思えなかったし、
うん、
浅草みたいなカーニバルとかも
う、うん、
とんでもないっていうふうに思ってたし、
うん
うん、なんか 本当全然なかったね、うん、でレコードなんかも聴かせてもらうんだけど、はいはい、やっぱレコードで聴いてる分にはちょっとも面白くなかった、
うん、どういう実際その
例えば青潮音とかさ、フンドスキンタウとかベッチなんかも普通に聴いてたけど、全然なんつうの普通優等生っていうかさ、レコーディングになっちゃうとさ、そこそこアレンジされちゃって、全部音が入っててさ、キーボードも入っててさ、
そうね、よそ行きな感じになってるからね、
それよりはなんか、ボサノバとか、そういう方がよっぽどかっこよかった。
だから俺らが大学の2年ぐらいのリサ、
そう俺ら1年
ぐらい、1年ぐらい、うん、ファーストアルバム出たの、
そうだね、俺が入る頃かな、俺が浪人の頃だよね、うん、そういうのコマーシャルでやってたけど、
うん、
リアルだったよね、もともとブルースとかも好きだったから、
はいはい、
リアルなサウンドっていうのすごい好きで、うん、なんか今バランスやってるのすごいそれに近いんだけども、
うんうんうん、
だから、普通にさ、楽器がいろんなベースからドラムからさ、キーボードから全部入っちゃってモリモリになっちゃってる、ありきたりなサンバよりも、ジョアン・ジルベルトがさ、一人でボサノバやってさ、のがすごくかっこいいと思って、
なるほどね、
でも結局さ、それでいろんな音楽やっていく中で、コッキーとさ音楽を知ろうっていうことでさ、ブラジルを知りたいっていうことで91年に行くわけじゃない、あの時に、回ってさ、バイヤも行ったし、ミナス・ジェライズも行って、まあいろいろ回って、やっぱりサンバが、サンバにたどり着いたんだよね、サンバってやっぱりこの CD で聴いたのとは全然違って、なんつうかな、なんか俺が知ってたさ、そのやつはショービズな音楽だったから、どんな音楽にさえさ、俺の耳に届く音楽なんていうのはさ、あのレコード売りたくてさ、ベストヒット USA とかさ、アメリカのポップスもさ、日本の歌謡曲もさ、ニューミュージックでもさ、何でもやっぱりすごいショーの中の一つだったから、すげえみんなが大きく大きく見せようってしてたし、よくよく見せようってしてたけど、やっぱりブラジルのサンバーっていうものに出会った時、やっぱりなんていうかな、その飾らない感じっていうのかな、シンプルな、今でポルゴで言えばシンプリシダージってさ、すごくこう普段着の中、普段の中の、だから音楽やってるって感じがすごくかっこよかったんだよね。
なるほど、
なんかロックとかさすごい好きだったけど、やっぱりさ基本的にはカッコつけてんじゃない、私生活も含めて、ちょっと普通よりもかっこよく見られたいっていう姿勢がロックっていうかさ、ちょっと自分を作ってる、音楽のあの攻撃とか攻撃性とかそういうのすごいかっこいいと思ってたけど、そういうのもすごい嫌だったんだよね。それサンバはさ、その攻撃性もあるのに、全然ナチュラルなのよ。
なるほど。なんだろう、その、アーティストみたいにね言ったりするじゃない、そのミュージシャンだけじゃなく
て、そうそうそう、
ね、ミュージックやるだけじゃない、なんていうの、ね、総合じ
ゃない。俺もアーティストって言われてすごいムカつくんだよね。一度いつからアーティストになっちゃったのか知らないけど、そんなに昔じゃないよね、最近だよね、アーティストってみんなが言うのね。
そうかもしれないね、まあだからサンバの場合はサンバやるやつはサンビスタ、
そうだね、
というところの、まあ今はまあ、今本当の今はすごいこうね、ちょっとアーティストみたいな流れがちょっと強まってきてるけど、すごく流行ってるから、でもまあ昔から考えたら、まあ本来はそうではないんだよね、
そう、だから俺もさ、そこに至るまでさ、そのブラジルでそのサンバに出会うとこに至るまでは、やっぱある意味さ迷い子じゃないけどさ、何が自分が好きかちょっと分かんなかった。
なるほど。
子供の頃からすごい歌うのすごい好きだったけど、一貫してね、でもその後もちろん歌謡曲好きになって、その後ニューミュージックとか、そこからベストヒット優勢だなんだってさ聞いてさ、そこからどんどんロックの方に入ってって、さらにもうちょっとハードなロック行ったりとか、
具体的には
なんかガンズ&ローズとかさそういうのももちろん聞くわけよ、もちろん聞くし、 そうかと思えばさ、やっぱパンクかなとかってパンクの方も聞いてみたり、そっから大学生になったらさ、
うん、
ジャズやりてえと思って、
うん、サックスやったりとか、あれサックスもっと前だ
よ、サックスやってた、うん、大学入ることで入ったらサックスやりたいと思ってさ、うん、サックスやったり、
うん、
ブルース好きになったりとかさ、
うん、
なんかそういういろんな旅をしてきた中でその、うん、サンバと出会った時にさ、
うん、
なんかたどり着いたって気がしたんだよ。
なるほどね。
それぞれ音楽の嫌なとこがさなくてさ、
ああ
ジャズとかってすごい音楽的に面白いけどすごい、うん、ちょっとスノープじゃん、なんつか、うん、気だるいっつうかさ、
気だるい
なんかっていうかさ、俺なんかそういうイメージあんだよ。タバコ吸ってさ、自分の演奏終わったらさ、さんざんさ、
うん、
あのソロやった後にさ、
あ次の人の
ソロの時はタバコ吸ってるみたいなあのさ感じさ、うん、すごい鼻につくっていうかさ、
あまあ一つのジャ、まあある一つのジャズの形なんだろうけどね、
うん、そうそう、パンクとかはやっぱりさ、こうなんか自分をこう半分こう失うぐらいのさ、
うん、
飛んじゃって中から生み出すことでさ、
うん、
音楽的なその破壊力面白いけどやっぱりそれってちょっと半分演じてるみたいなのがすごい嫌だったしさ、
あ
もう歌謡曲に関してはメロディアスだけど、
うんうんうん
うん、とかもすごいいろいろ、でもそのいい部分ばっかりがサンバ集まってるなってその時思ったんだよね、
はいはいはい、
いろんな俺が聴いてきた音楽の、うん、ブルースとかさ、ブルースのいい部分があって俺があんま好きじゃない部分はあんまりサンバの中にはなくてさ、
うん、
とにかくなんか好きなものを全部もせてさ、嫌いなものが全部除去されてるっていうかさ、その思った感じは今もあんま変わんないね。
だそれは具体的に俺ら二人で最初ブラジル行った時に、
うん、
向こうでサンバのあのライブハウス
そう
みたいなとこ行った時だ。
そう。
あの時ね。
あの時。
あれ最初はサンパウロだよね。
そう。今思えば別に有名な人でも何でもなかったんだけど。
うん、
ね。
初めて行って
知り合いの人に。右も左も分かんなくてね。
知り合いの
人に。ただここに行ったらなんか明日の朝までサンバやってるからみたいになってさ。
そう。俺らが音楽好きでちょっとブラジルのために来たんですよって。
音楽知りたいんですよ。
うん。言ったらじゃあ朝迎えに来るから、うん、この店で一晩中いろって言われた、
うん、そこにいるしかなかったんだけど、したらさ面白くてね、
うん、
次から次へとね、
確かにあれは全くなんつうの、別に有名な人が入ってたわけじゃないもんね、
有名な人はいなかったと思う、
うん、サンバのバンドが朝までとっかひっかえ
とっかひっかえね、
うん、何バンドも
20分ぐらい演奏しては、
うん、
10分ぐらいの間に違うバンドが入ってきて、うん、また20分そしてみたいな、うん、そんな感じじゃなかった、
そうかもね、そうだったかも、
それぞれのバンドが特徴あってさ、
うん、で曲もかぶってたりして、
そうそう曲もすごいかぶってね、みんながやる曲あってさ、
うん、
あれあの感じなんつかな、うんうん、なんか上手とかじゃなかったのかもしれないけど、なんかすごくさ、
うん、
楽しそうだったよね、明るくてさ、
うん、
なんか俺はそこはしびれてさ、うん、その時の印象は今も変わんないかな、
うん、
大雑把に言えばね、
うん、
今はもっとマニアックになっちゃってさ、はい、いろいろあるけどさ、あの時思ったことは今もちょっとも違ったと思わない、
なるほど、まあ、うん、でもそうだね、うん、確かに
俺にとってはね、でこれがまたねコッキーさんが違うから、
うん、俺はだからすごいそういう意味ではまあ、特殊パターンで、だいたいその外語大のポルトガル語を専攻したいって思ったのも高校生の時で、まあ、まずは俺はベースをやってたでしょ、
うんうん、
ベースを高校生の時ベースを始めて、最初はもうブラコンとかアースとか、
うん、
ソウルスティービーワンダーとか、
うんうん
う
ん、
そういうよ、まあ、ちょっと黒い方の音楽がすっごい大好きだったんだよね、それのベース、
俺の周りじゃ全然その種類が流行ってなかったね、
あ
コッキーはおじさんとバンドやってたからだよね、
それもある、
うん、おじさんっていうか年上の人だしょ、
そう高校生の時に、うん、なんか楽器の先生をやってる人たちの
楽器の先生 なんかすごいね。
その先生たちのバンドにな
んか入ってマジで入れてもらったの。
そう、ちょっとそこでなんかみんながボーイや、あの同級生ボーイやってる時に俺はクラプトンやってる。
超
だもう、ね、変わってる。
あの時コキもさ髪の毛がさ肩まであったんだよ。俺は昔コッキーの部屋でさ写真見た時さ、うん、なんかさこ前から風がこうファーってきてさコッキーの髪が後ろにさーってなびいてさコッキーがキリスト像みたいに手を広げててさ俺ほんとキリストかと思ったわ。
高校の時だね。
そう
でだからその流れでだんだんね、
うん、
だんだんその、 あのブラコンとかから、うんまあ、ベースのプレーがすごいこう上手になりたいみたいになると思ったら、
うんうんうん、
よりこうちょっと難しい方にそれこそジャズとか、ね、フュージョンとか、
うんうん、
そっちの方にこう興味が行き出して、
あ、そっか、
そう、でそこに具体的に言うとウェザーリポートっていうね、サガセが全くあの
よく全く違うところからコッキーがウェザーリポートに突っ込んでる時に、
うん、
俺はあれ中学校の時かな、うん、エレクトーン習ってて、うん、エレクトーンの先生が、
うん、
あの俺にテープをくれて先生これ泣いちゃったんだとかってそのウェザーリポートのテープくれて、うん、それがテープがさメタルテープがさ、うん
ね、
もう手で持っただけでもうずっしり重い俺がいつも使ってるようなさ軽いテープと全然違って、
はい、私はあの録音できないようにする爪がちょっとこう、うん、あのテープでやるセルタンテープでやるんじゃなくて、
う
ん、
そう
あの
カチャ
カチャって
くれる。そうそうそうそうで端っこになんかものすごい重い金属が入っててさ、
うんうん、
それもうそれたまげたのよ、
はい、
うわすっごいと思って家で聞いたらさ、
うんうん、
パチってやったらさ、メンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンみたいなさ、変なちょっとも
う名盤中の名盤ブラックマーケットね。
なんか中国っぽいっていうかさ、
はいはい、
もうチャイニーズサウンドみたいな、
はいはいはい、
ふざけてるのかなっていうような日本に俺は聞こえたのよ。
あ
でも俺いつ歌が始まるのかと思ったら、待てども暮らせども歌が入ってこない。これ歌入ってないじゃないかよみたいな。
もちろん泣きもしない。先生なんで泣いてんの
かって、先生さこんなんで泣いたなんかどうかしてるなって思ってたんだよね、
う
ん、
で それでそう、
ウェザーリポート
ね、
うん、
ウェザーリポートの人たちが、人たちっていうか、サックスのウェイン・ショーターの人がいて、うんうんうん、その人とかがちょっとブラジルとこうつながりがあったりしたわけよ。でそこで、まあ、どんどんまあねどんどん探って好きで聴いていくと、
うん
ミルトン・ナシメントとか
ミルトン
とかとこう関わりがあるみたいな、そういうのがあって、なんでじゃあミルトンちょっと聞いてみようって聞いたら、
うん、
すごい面白いから、
うん、
でちょっとブラジルのちょっとその辺の、ジルベルト・ジルとか。
おそれも高校生の時代で、
高校の時
どうかしてね俺の周りに全くなかったっつうかさ。
で、
あ、そう、
そう、それでさらにクロスオーバーイレブンっていうあのラジオの
番組、すごいよね、
うん、NHKFM かな、
うん、
の
NHKFM、
まあ、要はだから昔はほら今みたいなあのインターネットの時代じゃないから、まあ、レコードを買うかラジオを聞くか、
ラジオ録音するのね、
そう、まあ、エアチェックする、
エアチェック、
うん、しかなかったからもう、まあ、やたらと、まあ、とにかくラジオ番組聞いてて、
うん、
でクロスオーバーイレブンもう割となんかインスト特集とか、
うん、
なんかベーシスト特集とか一人のベースの人が
そんなことやったの、
あったの、弾いてる曲を全部、
うん、
なんつうの、あ、1時間全部同じベースの人がやってる曲
そんなのあり、
あったの、
そう、マニアックすぎるね、
マニアックだよね、マーカス・ミラー特集、マーカス・ミラーが弾いてる、マーカス・ミラーっていうベースの人が弾いてるのしか流さない日とか、でそれでまあ
すごい、
うん、すごいマニアックで、
ね、そんなの聞いてたの、
聞いてたでそれのオープニングとエンディングの曲が、
うん、
また、うん、まあフュージョンの曲で、
うん、
インストの曲で、
うん、
それもすごいいいなってなんとなく思ってて、
うん、
でも誰の曲か分かんないからラジオ局に聞いたよね、手紙を出して、
そうね、広島のあの呉の、
そう、
クレからさらにこうバスでこう行った、ね、
街で、
街から、
だそういう意味じゃすごいよね。
それでラジオアンテナで、
うん、
アンテナを立ててそれを聞いてる。
そう、青年少年が、
青年少年高校生、
うん、
したらそれを聞いて、
うん、したらラジオから、あ、ラジオ局から丁寧にもうなん手書きで帰ってきて、でなんかあのアジムスというバンドの、
うん、
グループのなんとかっていう、
うん、
あのアルバムの何曲目とあの何曲目のこれですみたいな、
うん、
でそれでなんかレコードの型番みたいなのも書いてあって、
親切だね。
そうすごいよね。でそれ見てああと思って、
うん、
中古レコード屋をいろいろ探し回って、
うん、で広島の
広島で
呉の、
いや、呉にはなかった、広島、広島市、
広島まで行かないとね、うん、
だからいつかほらバランサで広島
行った
時に、
うん、
その店の前通って、
うん、
あ、ここだと、ここで俺の最初にアジムスのレコード見つけたとか、うん、いやそれでアジムスっていうのがそのレコード買ったらどうやらブラジルのフュージョンのバンドらしいみたいな、うん、ジャズっていうジャズフュージョンね、なんかだからそれが多分こうやっぱ高2ぐらいだったのかな。で題名がもう1曲目パルティードアルトみたいになっちゃうからで2曲目がアベニーダダマングエイラ
アベニーダダマングエイラ
なんだこれ
みたいな、まあ、意外とすごいじゃんそれ。
そう、ね、全然読めないし、で、まあ、まあいわゆるそのアメリカのフュージョンのバンドとは、まあ、ちょっとこう違う、なんかちょっとパーカッシブなとかリズムがちょっと面白い感じとか、なんかそんなにこうソロプレイでグイグイやるっていうよりかはちょっと全体のイメージがなんかちょっと違ったんだよね。
なるほど。
なんかそこら辺の面白さみたいなのもなんかあって、でまあそれこそその俺も大学とにかくどっかに行って、
うん、
まあそのね広島の田舎の町から出なかったから、まあじゃあポルトガル語でも勉強して大学行ってたら親も納得するからみたいな感じで、だから俺の場合はだから高校生の時にとにかくポルトガル語を勉強したいなっていうきっかけがあったんだね。
へー、なるほどね。俺さその最初さ、
うん、
ベースを高校生で始めた時さ、
うん、
急にそんな大人の先生みたいな人たちとさ、
うん、
バンドを組むなんて すごくない？
いやでもいきなりじゃなくて、
うん、
近くの楽器屋さん、
うんうん、
楽器屋さんがまあそのバンドやるやつのたまり場みたいになってて、
あ、なるほどね。
でそこでまあなんだろう、なんか気に入られたのね、なんかね、
うん、俺あの話好きなんだよね、コッキーがさ、
うん、
バスでさ通ってた時にさ、
うん、
ベース上手くなるために指広げてたって話
釣り革にね、
ああ
大体中指と薬指の間が狭いよね、
うん、狭いね、
うん、
まあどこも結構痛いよね、うん、広げるとね。
でも真ん中一番開きにくいね、ここが
中指と
薬指、
あ、薬指、
う
わー、こっち側、
そうだ、ここのだここにぐさっとこう釣り革をこう持ったら広がるかなと。
釣り革をこう丸のところに沿わせて指が異様に広がるんですよ。
ちょっとこういうふうにやるみたいな。
あー、グッ
となんか
ベースってそんなに指広がなくちゃいけないんだ。
ウッドベースとかだとこれくっついてるんだよね。
あー、なるほど。
中指と薬指でもエレキベースのその、まあ、その、
まあ、そういう
上手な人はワンフレットごとに一つの指でやるわけよ。
あー、そういうプレーを弾かなくちゃいけないような
そうそう
ブリブリ音楽を聴いたってことだよね。
そうそうそう、
上手な人はね。
そうそうそう、だからまあまあね、ちょっと真似したくなって。
あ、なるほどね、
まあ、
でほらなんかこき奇跡が起こったよね、ブラジル行った時さ、初めて2人で91年のさ
夏行って
サンパウロに行き着いて
行き着いて、
サンパウロの一番の街音楽街っていうか、
あそこなんだっけ、トレズジマヨだっけ、
あ、そうだね、
うんうん、ライブハウスが
たくさんあるところ、
うん、そこら辺を
散歩したの。俺何も分からないで保険屋と歩いてたんだね、散歩したの。
したらある店で今晩アジムスっていう看板が出す、
看板にね。
で俺がわ
ーっアジムチ
アジムチ今日アジムスだよっつって、もう大感激して俺は行ったよね。
でよく出会えたよね。だからそのアジムスがまあいわば音楽のきっかけっていうか、ブラジル音楽の一つのフックになった入り口になったあれなのに、俺ら初めてブラジル行った時、うん、偶然歩いたら
やってたっていうね、ライブ
を、街のライブハウス、
うん、まあちょっとした運命だよね。
すごいよね。
で俺も一人で行って、うん、サガシはね、だってそんな、うん、もうアジムスなんかどうでもいい
から、アジムスなんか全然興味ないからさ、
カラオケしそう、
カラオケしてる日系人の人に誘われ、知り合いに誘われてさ、お前らに日本だ、本物の日本の男の曲を聴かせてやるって
言って、お酒とか出す
とか、え、結構演歌がウケるから、
あ、そうなんだ、
なんか演歌なんかも歌って、
俺はその時もうアジム好きでチーンとした、
俺もその時もうめちゃどうだって感じだった。すっかりみんなに歌ってられてさ、カイピリーニャ、もうブラジルのカイピリーニャめっちゃ濃いからさ、
うん、
そんな知らない、グイグイグイグイ飲んで、うん、最後腰が立たなくなっちゃっても
危ないよ、ね、
立てなくなっちゃった、
うん、
あれもうひどかったね、う
ん、あでもカイピリーニャの話で一個思い出したのは、うん、最初にブラジル着いた時に、
うん、
知り合いの人がいきなりあのフェージョアダ食い行こうって連れてってくれたの覚えてる。
あ、行った。
でその時に隣にいた親父が、うん、君たち初めてかいって言われて、うん、初めてですって言ったら、うんうん、カイピリーニャ飲んだことあるかって言われて、俺ら、
うん、
あったけどないって言って、うん、ったしたらおごってくれてね。
あー、そっか、
うん、
フェージョアダ食べ行った時だ。
そう、知らないおっさんは。ただやっぱりでも東京で飲んださカイピリーニャよりは美味しかった、
ね、すごい美味しかったし、めちゃくちゃ濃かった、
ね、そう、
あのサンパウロの真ん中じゃなくてすごい遠くの方で
しょ。そうそう、
あ、覚えてる、
うん、
あ、ちょっと思い出せば町の名前も思い出せるかも、
うん、
まあね、というわけでなぜ僕らがサマなのか、
うん、
まあ、分かったような分かんないような、まあこの後のさ、
ね、うん、
これまず俺らの最初の部分だけどさ、
うん
うん、でもまあそっからそんなに気持ちは変わってないっていうかね、
うんうんうん
うん、
最初のサンバ体験のところね、
うん、やっぱ若かったからよりこうピュアだったっていうのもあるし、
うん、
まあ一番こう吸収できる時に、
うん、
まあいいもん出会ったっていう、そういうタイミングがあったっていうことかね。
そうかもしれないね、うん、あとまあうーん、サンバの状況もまあ今と違って、
そうだね、サンバ時代が違ってさ、
うん、
ほらまあ一番いい時代だったのかな、
うん、
一番いい時代に入り込めたのかもしれない ね、
そ、 うね、
その時代は俺は今もう終わっちゃってると思うんだけど、うん、サンバのね、
うんうん、
ブラジルのサンバの良かった時代っていうのもすっかり終わっちゃってるんだけど、それはまた今度のお話という
ですな、
ですね、
はい、
はい、というわけでですね、はい、第1回、なぜ僕らがサンバなのかと、
うん、
まあ分かってるのは分かんないようなのかもしれませんが、まあね、もう歯に機能着せず、
うん、
そして遠慮なく専門的な用語を出すとね、
うん
まあ分かりたければあの、
うん、
いろいろ調べてください。
そうだね、
まあそんな簡単に調べられる。
まあね、うん、
できるね、俺らも出会った時何も調べられなかったから、ね。はい、というわけでですね、はい、この番組ね、
うん、
あのご意見ご感想がある方、
はい、
ある方っつうかぜひください
っていう。そうだね。何でも受け付けたい。
はい、ご意見ご感想は、はい、Facebook、
うん、
もしくはバランサのホームページのトップページの一番下にありますね、
うん、
info@balansa.net、
うん、
そちらの方に送ってもらえばね、わかります。
Facebook は、メッセージみたいなのがあるのかね、
メッセージで送ってもらえばいいの、
うん
うんうん、それにあご意見ご感想と、
うん、
お名前と、
うん、
サンバネームねペンネームじゃない、サンバネーム、サンバネームで、
サンバの時の名前、
はい、番組の中ではそのサンバネームでご紹介しますからぜひサンバネームで書いてですね、
はい、
どしどしお待ちして、
はい、
質問なんかも OK だね。
そうだね、
うん、そういうのあると結構燃えるからね。
そうだね、うん、なんかほらなんかのコーナーみたいなのも
徐々 に、 徐々に、
うん、
あ、
今ないからね、そういうのなんとなくこ う、
う、 う
やりながら
形作っていきたいね、
うん、行くと楽しいかなみたいな、
自由なあれですから、
はいはい、
はい、ではですね、告知ですが、バランサー2月の12日日曜日、
はい、
大塚エスペートブラジル、
はい、
19時30分スタートです、
はい、
それから17日金曜日には、プラスオンゼ、
はい、
表参道です、
はい、
これも19時30分スタート、
はい、
3月ですが、3月の20日、3月の30日、
うん、
大塚ドンファンで、8時半スタートですね、
はい、
とりあえずそんな感じだね、うん、4月には、熊本に行きます。
パゴージは、
と高松も行きます。4月は、うん、パゴージはね、今2月だから2月の最終に、
うん、最終火曜日、
最終火曜日は、あそこ
希望ね、
希望浅草の希望でやるのと、あと五校ね、
うん、
千葉県五校で様々はあるんでですね、あの16日木曜日、
はい、
うん、このこれに関しては僕もコッキーも2人ともいるパゴージなんで、
はい、
おすすめです。
まあ、詳しくはバランサのホームページの方で、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いというわけで、
はい、今回第1話、
第1話無事終了ということで、うん、どうもありがとうございました。
バランサのザ・サンバ。